く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、8月のこれが19日の配信となります。はい、今月も先月に引き続いて、月の1回目ですね、第1週目に田中理香先生にご登場いただいて、はい、この中の話題から各週ね、いろんな話をしているんですけれども、
そうです、ね、
今週は、
はい、
どんな話を、
はい、田中理香先生がおっしゃっていた、体が本店、脳は資料室というね、こういう話を少ししていこうかなと思っています。
非常にわかりやすい例えでしたよね。
は
い、
そうでしたね、うん。うん、もうね、脳は後からね、育ってくる。こう、情報でね、知識が入ってくる器官なんだというお話をしてくださいましたよね。
はい。はい、なので、やはりこう、体の大切さ。うん、ええー。というのをね、特に感じたんですけれども、
そうですね。
その中からでも、今日はじゃあ、どこの話をしていきましょうか。
はい。この体の上半身と下半身をですね、上手にコントロールができる。これがね、とても重要なことになってくるわけなんですね。
はい。
はい。例えば、水泳とか、ダンスとか、上半身と下半身が違う動きをする、はい、こういった運動ですね、うん、ここに困難を抱えている子どもたちの多くに原始反射のような動きが見られることがあって、うん、なぜかしら運動が苦手で体育は見学になってしまうということがあるんですよね。
はい。
はい。
ここにもやはりじゃあ原子反射が関係していることがあるという、う
ん、そうなんですね。
そうなんですね。
はい。
うん、
で、田中理香先生のように、その大きくなってからですね、お子さんが大きくなってから、道徳心とか社会性とか、なかなかそこが、育まれていなくて、上手にお相手の言葉を理解したりとか、自分を表現したりというのが難しくてですね、それで、喧嘩になってしまったりとかして、お友達との関係性が悪くなる。というふうなね、こういったことがね、あるんだよ、という。なので、まずはね、体の発達の土台を整えていくことで、感情のコントロールができるようになって、最終的に、こう、脳の発達が促されていく、というね、学習面がこう向上していく、というね、こういう順番なので、ボトムアップの考え方ですね。まずは体を整えて、発達の土台をしっかりと、育んだ後に、心と脳ですね、ここの、発達をね、促していく、こういう順番がね、結果的には一番早くて、本人にも負担が少ないことなんだよね、という、そういうお話だったんですね。
はい。
はい。
で、この、大切な体の土台になるところ、ということだったんですけれども、そうするとやっぱり体の真ん中あたり、
うん、そうなんです、体の真ん中から外側に向かって私たちの体というのは発達していくわけなんですね、うん、そうすると体のこのコアの部分ですね、はい、コアとかね、軸とかね、体幹とかっていう言い方をしますけれども、うん、はい、ここをね、発達させるには何がいいかというと、うん、四つ這いが一番おすすめのエクササイズなんですよ。
やはりこう、はい、人としての過程で一番こう通ってくる、はい、一番こうね、全身を使う運動のとこですが、
はい、そうなんです。
これはもうじゃあ、大人になっても、
ええ、
本当だったら四つ這いが一番いい。
そうなんですよ。で、大人の方でですね、この四つ這いの姿勢をとっていただくとですね、頭を持ち上げているということが、難しくてですね、頭こううなだれてしまうっていう方ですね、地面を見てしまうっていう方結構多いんですよ。はい。それで聞いてみると、うん、小さい頃にね、あんまりハイハイしないで、すごく早い段階で立ち上がって歩き始めたんですっていうふうに、それをいいこととしてですね、捉えて、早く歩き始めた、素晴らしいっていう風にちょっと捉えて ている方たちの中に、大きくなってからですね、姿勢を整えるのが難しかったり、疲れやすかったりですね、首や背中がこう張ったりというふうなことを抱えている、方がね、結構いらっしゃるんですよ。
これもじゃあ原始反射としてはどんなところが残ってるんですか？
はい、これは ATNR、そして STNR という、ハイハイの動きと関係のある原始反射なんです。
はい。
はい。ちょっとね、難しい、4文字が出てきましたが、この ATNR というのは、はい、日本名で言うとですね、非対称性緊張性系反射と言いまして、はい、お顔の位置ですね、目の位置が向いた方向に手足が伸びて、反対側の手足がこうね、縮むという、こういう赤ちゃんが寝返りをする前にこういう動きってあるんですけれども。
片方の手は可愛く握って顔の横に置いてあって、で、もう一個片方の手が伸びてるっていうね。
そういう感じですね。
ありましたね、はい。
はい。これが ATNR という反射なんですね。
反射なんですね。
そうなんですよ。はい。大きくなってからは出てこないですよね、こういうのね。向いたからって。
確かに、そうですね。
はい。でも、それの残りがあったりとかするとですね、ボールが転がっていった時に、そのボールをわーって追いかけて、それでね、周りが見えずに走っていってしまう、なんていうことはあるんですよ。
あれは集中してるということではなくて、原始反射が残っててもそうなってしまうっていう。
なってしまうんですね。そうなんです。で、あとはですね、走るときに100メートル走とかでカーブをね、曲がるときに見ている方向の手は伸びていて、反対の手、ぐるぐる回してる。お子さんたちとか見たことありませんか？
運動会とかでたまにそういう子いましたよね。
いました。それも ATNR だったりするんです。はい。で、100メートル走は左側にこう回っていくんですね。なので、左手は伸びている。もしくはグーを握っているんだけど、右側の手はぐるぐる回ってる。なんていう、こういう状態が起きてたりするんですよ。
はい。
はい。
本人気がついてないけど、体がなっちゃってるってことなんですよね。
なっちゃってます。はい。まあ、もちろんね、そのグラウンドが小さくて、鋭角的に曲がらないといけないときには、その体を倒していかないといけないんですけれどもね。はい。別にこう腕をね、ぐるぐる回しても、速く走れるわけじゃないんですよ。後ろにね、腕は後ろに振らないと、速く走れないっていうの、体育の時間に習いましたよね。はい。これがね、なぜかしら違う方向に前にぐるぐる回ってたりとか、するのは、もしかすると ATNR があるのかもしれないですよね。
ということなんですね。
はい。で、もう一つね、STNR の反射ですね。はい、これはですね、四つ這いの姿勢からですね、頭をこう下げるとお尻が持ち上がる。で、頭を上げると腰が下がるという、こういう反射なんです。
はい。
ですから赤ちゃんはね、まあ、6ヶ月、7ヶ月頃からこう、ハイハイを始めたりしますけれども、この時期にですね、頭が重くてゴーンってこうぶつけてしまって、お鼻とかおでこのあたり、青たんができちゃってるお子さんとかいると思うんですけどね。はい、これも反射なので、見てなかったからとかそういうことではないんですね。だから、お母様たちとかはね、怪我させちゃったんですとかってよくおっしゃるんですけど、これは原始反射だから、感情は関係なく、頭の重みでね、お尻が上がっちゃったのでバランスを崩してお顔を打っちゃっただけなので自然とねその痛い経験をして自分でバランス感覚がちゃんと体感できればね自然と消えていくものなので大丈夫ですよってお伝えするんですけれどね。はい。で、ただこれがそのまま大きくなってもある場合はどうなるかっていうと黒板の文字をねこう写すときに、下を向いていると、黒板がこう、書こうとすると、黒板が見れない。 で、黒板見てるとお尻が下がっちゃうので、ペンがこうやってね、上がっちゃうんですね。で、書けないっていうことが起きてしまって、はい。先生にね、黒板の文字消されちゃって、ああ、消されちゃった、まだ書いてないのに、みたいな感じで、ノートへの書き写す、そういう、作業がね、少し遅くなっちゃう、なんていうことがあるんですよ。
ちゃんとこう見てから書く、見
そ
てから書くっていうこの動作がゆっくりになってしまう。こう、
そうなんですね。だ
鉛筆
から
を動
見
か
て
し
る
な
ときは、
がらっ
ええ、そうで
てい
す。見てるとき書けない。書いてると見れないっていう、こういうことになっちゃうんですよね。はい。
で
です
もそれ
から、
が
こう
原
ね。
始反射の残りっ
え
ていうのがなかなか気づか
え、ええ、
ないとこですよ
そうなんです
ね。
ね。はい。で、これはですね、先日、伺った、岐阜県の各務原市教育委員会様でもね、お伝えをしてきたんですけれども、お子さんたちにね、ペンを持っていただいたり、クレヨンとかを持っていただいたりすると、もう途端にね、みんな紙に、集中っていう感じで、私の顔の方はね、こう見てもらえなくなっちゃうわけなんですね。はい。そういう形に、STNR があるな、というふうに、考えて、指示をするときには、ペンを置いてもらう。で、書いてるときには、あまり余計な指導をしない、というね、お口にチャック。こういうふうな感じで、そういうお子さんたちには対応をします。はい。なのでね、ちょっとね、その辺は、夏休みのこう、宿題にね、集中してる時とか、にはね、声をかけないで、まずは宿題する前にね、運動をしていただくっていうのがいいと思います。
じゃあ早速この運動方法を教えていただけますか？
はい。これは何度かね、ご紹介しているクロスクロールというね、この運動が、おすすめなんですね。はい。で、右手と、左のお膝をタッチする。左手と右の膝をタッチする。これを繰り返し行います。
これは立
はい。
ってした方がいいですか？
立って行ってもいいです。で、転びやすいお子さんとかね、バランス感覚のまだ整っていないお子さんたちとかは、ちょっと転びやすくてね、危なかったりするので、まずは椅子に座った状態で、こんな風にやってみてですね。で、バランス取れそうだなとか、上手にできそうだなと思ったら、立ち上がって行ってみてください。はい。で、立ち上がるとね、急に右手と右足、左手と左足ってこんな感じにね、なっちゃうお子さんたちい
同
るん
じ
です
方
よ
ですね。
ね。同じ方にね。はい。そういう場合には、ゆっくりと椅子に座った段階で、クロスクロールをしていただいて、その後、立ち上がるというふうな、ことをなさるといいと思います。はい。
これじゃあ、朝、少し
ええ。
ね、こうした動きをしてから勉強したり活動す
そ
る
うなん
と、
で
特
す。
にこの夏休み期間
はい。
中はいいかもしれ
ええ、
ませんよね。
いいと思います。で、計算ドリルとか、漢字練習帳をする前にですね、ぜひやっていただけたらと思います。100マス計算というのがね、あるんですけれども、この100マス計算のビフォーアフターでですね、クロスクロールをする前と後でタイムを取ったんですよ。はい。子供たちはぐんぐんとタイムが上がって、喜んでいました。は
ということは集
い。
中力も上がってくるという動きに
そう
なるん
いう
で
こ
す
となん
か？
です。集中力もそうなんですけど、目の動きも良くなるし、姿勢も良くなるので、はい。見ながら書くっていう、この動作がとっても上手になるんですよ。はい。
100マス計算とかだと、もう集中力だけの、その勝負かと思ったんですが、そう
違
か、
う
目
ん
の動
でき
とか、
すよ。そう
書く
なん
速
で
さ
す。
とかもすべて使っ
そう
てるわけで
な
す
んです
ね。
よね。はい。100マス計算だと今、どの列、ね、どの段を計算してるのかなっていうのが分かんなくなってしまうと、同じね、行を足しているのに、数字は、片一方の数字は変わらないのに、何回も何回もこうね、見て、数字を見て確認しないといけないってなると、目の動きが関わってくるんですよね。で、見て字を確認してからでないと、ペンが動かない。 っていう、こういうことが起こると、100マス計算のタイムはどんどん伸びていっちゃうわけなんですね。はい。その点、目と手が上手にこうね、連動して使えるようになって、協調性をね、こう育むことができるようになると、はい。そうすると、計算のスピードもぐんぐん上がってくるわけなんですね。はい。
はい、せっかくね、この夏休み期間中、時間が少し余裕のある
ええ。
時なので、お子さんたち
はい。
にそういった理由を話をしてあげて、
え
動作をすると
え、
またやる気も出てきますよね。
そうなんですよ。なのでね、別にやりたい、やりたくないわけではなくて、なんとなくうまく計算が進まないとか、時間がかかっちゃうとか、疲れてしまうなんていう時にはね、ぜひクロスクロールを行ってから実施してみてください。はい。で、クロスクロールもね、いいんですけれども、子供たちとは、ハイハイ競争なんかをするのもおすすめなので、お家の廊下とかあったらね、廊下で、ハイハイでね、こう歩くなんていうのをすると、この体幹の部分と、指先、足先ですね、ここがつながりが深くなってきますから、体をどのように使って姿勢を整えて、で、円を持って、書く、計算するっていう、この一連の動作が全部つながりを持ってで、ね、できるようになってくるわけなんですね。は
今日も
い。
興味深いお話をたくさんいただきました。ハイハイの競争、それからクロスクロール、いろんなところにね、いい影響があるということで、ぜひ
そう
皆
で
さ
す
ん
ね。
も取り入れてみてほしいなと思います。
ぜひお使いください。
さあ、そしてまた次回、この理科先生のお話を受けてお話伺っていきますが、今度はどこの話題をピックアップしていきましょうか。
そうですね。首や姿勢のところに入っていこうかなというふうに思います。はい。どうしてもね、自分の気持ちを表現するのが難しかったり、体のこう前と後ろですね。この理解が進まなかったりするとですね。はい。どうしてもこう、大人になってからですね、自分の感情のコントロールと、体のこうね、痛みや張り、ここの部分のこうつながり合いというところでね、困難さを示す方がいらっしゃるんですね。ですので、次回は背中や首の原始反射とその対処方法についてお伝えしようと思います。
ぜひ次回も楽しみにお待ちください。ということで、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。